皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。アドベントの日々を一周一周過ごしてまいりましたが、2014年の今日はクリスマスの礼拝の日を私たちは迎えさせていただきました。本当に感謝を捧げたいと思います。クリスマスの取り寄せるのコンサートは私たちにとりまして、あるいは一年で一番大きな大変なプログラム、伝道プログラムであったかもしれませんが、それをこの最初に成し終えてですね、今年のクリスマスはこの21日に焦点まで少しずつ心備えができたんじゃないかと、そんな感じがしております。いつも23日ぐらいにですね、この大きなイベントを持ってまいりますと、バタバタしながらですね、クリスマスの礼拝、出荷をこなしてしまうようなことがありますけれども、今年はそうでなくて、そういう意味で幸いだったと思います。この礼拝と午後の出荷のひとときは、本当に神の家族としてお互いが神様の恵みの前に喜びが勝ち合いたいと願っております。今年のクリスマス礼拝において開かれたのはマタイの2章の読んでいただいた1節から12節、東方の博士たちの礼拝であります。クリスマスの劇をするということを皆さんはなさったことあるでしょうか。教会学校で劇をした、あるいは少し人数が揃っていた時などは婦人会で、少年会で何か劇をしたということになったかもしれませんね。定番が3つあります。一つはベツレヘムの家畜小屋でのお誕生でありますね。まず中心はマリアさんなんですね。マリアさん、誰をマリアさんに選ぶかというのはこれ苦労するわけであります。ヨセフさんはちょっと付け足しみたいな感じでありまして、赤ちゃんはですね、たまたま幼馬がおればちょっとお借りしてまいりまして、大切にしてねいない場合はキューピーさんでマリアしていないかしら、ね、布団でくるんでというようなことであったかと思いますね。楽しいことであります。勝ち声が真っ暗ですね。そして羊飼いたちの告示と礼拝という場面も大切であります。野原の羊飼いたち、羊と天使たち、ベテルの郊外の夜の夜景がバックになります。そして星に導かれてまいりました東の博士たちの礼拝でありますね。聖家族をバックにして3人の博士たちが登場いたしまして、黄金入庫持ち役の贈り物を捧げたというこの場面でありますね。これが大体クリスマス劇の定番となっております。マタイは東の方からはるばるやってまいりました博士たちが星に導かれてユダのエルサムに参りまして、ついにはベツレヘムに生まれた救い主、幼子を救い主としてお会いしてひれ伏して礼拝をしたというですね、礼拝物語をここに記しているわけであります。喜びにあふれて彼はまた帰ってまいりました。マタイが記しているクリスマスは、その中心は拝むクリスマスなんです。拝むクリスマス、ひれ伏して幼な子にお会いし、この幼な子は特別ですね、カトリックの画家が描きますようなこの輪っかがね、五個が刺してた、そんなことはなかった。ただ目印は貝歯開けの中に、ごめんなさい、寝かされている羊飼いの幼な子だったわけですね。羊飼いからそれを印として告知を受けたわけでありますからね。その羊飼いがその幼子を礼拝しました。それから少し時が経っているんですけども、これはおそらくこの博士たちの人の家の中、少しこの年が経った幼子イエスをこの博士たちは認めたと思います、ね、そしてこの方だという信仰によって認めた、何の変哲もない幼子で マリアのもとにいたと思います。お会いして、そしてそこになんとひれ伏して礼拝をした。そして彼らの持ってまいりました宝物を、ね、捧げた。これがマタイの記しているこのクリスマスの物語なんですね。それは拝むクリスマスなんです。一節を見ます。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレムでお生まれになった時、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに行きました。拝みに参りました。で、この東方から来た博士たちはどんな人であったかということがいろいろ言われているわけです。皆さんも何度もお聞きになったかもしれません。ユダヤから見て東方であります。これはかつてアッスリア、バビロン、ペルシャという国が起こり、古代文明が栄えた地域であります。この地域と国々は歴史的にイスラエルと密接な関わりを持っております。特にバビロンに捕囚となった多くのイスラエル人がその地に移って住んだんですね。まあ、捕らえ移されたわけであります。そのことを通してイスラエルの宗教がその地に、その世界にもたらされた。ヘブル宗教は多くのこの異国の宗教とは全く違った種類の宗教でありました。この清い宗教に感化された人がたくさん起こってきた。国は敗れて人々は捕らえられた囚人でありますけれども、彼らが持っていた、彼らを拝んでいた宗教というのは本当に清い宗教です。異教の習慣に飽き足らない人たちが改宗までしてですね、このヘブル宗教を求めたので、聖書、旧約聖書になりますが、聖書が広まってまいりました。そういう知識がもたらされた世界、これが東方であります。で、博士と訳されている言葉はマゴグという言葉でありまして、これは魔術師、占い師といった方がいいような言葉だと言われますね。英語のマジックというのはこのマゴグから出てるんですね。かつての偉大な帝国の宮廷にはお抱えの魔術師、占い師がいたんです。モーセがエジプトに下ってパローと戦った時に、そこに魔術師が出てきたのを覚えていらっしゃいますか。モーセは神の杖を持って奇跡を出しました。魔術師もそれに対抗したんです、ね、彼らはエジプト宮廷のお抱えの魔術師なんです。彼らの裏によって王様は政治を行いまして、また彼らの蜜言に従って戦いの戦略を練ったわけであります。特にこの人たちは星を占う占星術を行っていた異教の占い師であったと思われます。聖書が禁じております。占いをなし、なりわいとし。ですからこの人たちはユダヤ人からしたら一番問題のある人たちですね。神様から一番遠く離れた人たちです。しかし、そのような人たちに救い主の誕生がもたらされたということをマタイは記します。星が彼らを導きました。いえ、神様が彼らを導かれました。最も遠い人たちに届く神様というイメージですね。最も神様の祝福から離れてしまった、占いなんかやっているような汚れた異教の人たち、最も神様から遠く離れたような人たちを神様が導いて、その救いと命へと招いてくださっているという、こういうことをマタイは書いているんです。マタイはルカは違うんですが、マタイはユダヤ人ですよ。ヘブル宗教に生きる人ですよ。その彼がこういう書き方をしているんですね。私たちは東の方でその星を見た。彼は星を観察しておりまして、夜空に特別に光り輝く星を見つけました。まあ、今いろんな方法で調べるようでありますが、当時ですね、この地域に彗星が出たということがね、なんか何年に起こった、この現れたということが調べられそうでありますが、彗星の類ではなかったかと言われます。 星の出現には特別な時というものがあったようです。そしてそれが